坊伊万里第788号、2019年10月号です。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、彼岸が過ぎても暑さがなかなか居座って遠のきませんが、朝晩はこの時期らしくなりました。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は9月16日に撮影された隅山の棚田と彼岸花の写真です。青空の下、黄金色の棚田に咲く一輪の彼岸花、田んぼのあぜ道に色鮮やかな真っ赤な花が彩ります。秋の訪れを感じさせる伊万里の美しい風景です。
主な内容、トピックス、特集1、有害鳥獣から農業を守れ。特集2、平成30年度決算報告。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル。夏休み、ピノキオ木工芸作品コンクール表彰。人の動きとなっています。トピックス、アニメ、ゾンビランドサガに登場したドライブイン鳥に、市の観光情報などを紹介する40インチのモニターが設置されました。このアニメの効果もあって、収穫が増したドライブイン鳥が観光振興の力になりたいと店舗入り口に設置したものです。これに合わせ、市物産観光振興協議会はモニターの下に市内全体の観光マップと市街地の散策マップを取り付けました。8月23日対談した有浦社長が、お客様には市内の観光などもしてもらいたい、モニターなどの設置は少しは役に立つのではと述べると、深浦市長は、ゾンビランド佐賀が放映されてからここはお客であふれている、西九州道路の伊万里東ふまねきインターも近く、いわば伊万里のエントランス、ここから市内へ足を伸ばしてもらいたいと期待を語りました。
特集1、有害鳥獣から農業を守れ。手塩にかけて育て、ようやく収穫時期を迎えた農作物が一夜にして食い荒らされました。田や畑が掘り起こされたり荒らされたりして壊滅状態。これからどうしたらいいか分かりません。このようなことが市内でも実際に起きています。今回の特集では、農業を守るとの使命感のもと、有害鳥獣の駆除に向き合う市猟友会の活動などを紹介しながら、有害鳥獣から我が町の農業を守るために、私たち一人一人に何ができるかを考えます。有害鳥獣とは、人や農作物、家畜などに被害を与える野生動物を言います。市が対策を行う対象となる有害鳥獣は、伊万里市有田町鳥獣被害防止計画に定めていて、イノシシ、サル、アライグマ、アナグマ、タヌキ、カラス類、ドバト、カモ類、バン、サギ類を指定しています。有害鳥獣は、梨やブドウ、水稲など様々な農作物に被害をもたらします。平成30年度は被害面積 19.5 ヘクタール、被害量 103.2 トン、被害金額は1850万1000円にも上ります。有害鳥獣ごとに見てみると、イノシシによる被害が全体の 71% と最も多く、次いでカラス 14%、アライグマ 10% の順となっています。様々な被害が後を絶たず、市の農業にとって有害鳥獣による被害を防ぐ取り組みが急務となっています。イノシシは満2歳で初産を迎え、平均4、5頭を産みます。有害鳥獣による被害を防ぐ取り組みの中で特に重要な役割を果たすのが駆除対策です。捕獲隊の活動。1、緊急出動。年間約50件。生産者や市民からの目撃情報や被害情報を受け、 有害鳥獣が出没する農地などへ出動します。イノシシは主に箱罠を使って捕獲しますので、近くに猟友会会員に連絡し罠を設置してもらいます。また果樹園などでのカラスの追い払いを行い、近寄りにくい環境を作ります。2. 集落パトロール年間24回、ワイヤーメッシュなどの侵入防止策の点検を行うことで、有害鳥獣の侵入口を早期に発見し、被害を未然に防ぎます。また、隠れ家となるヤブや餌付けとなる田畑に放棄された果樹などを確認し、有害鳥獣が近寄りにくい環境を作ります。イノシシは警戒心が強く、身の危険を感じたら人を襲うこともあります。実際に捕獲作業の時に襲われ、怪我をした猟友会会員もいます。また捕獲後は殺処分をします。ある会員は、有害鳥獣とはいえ、相手は生き物。かわいそうになり、躊躇するが、これ以上の被害を防ぐため、やむを得ず処分している、と言います。さらに中には100キロを超える巨体を埋めなければならず、一連の捕獲作業はとても大変です。イノシシの平成26年度から30年の年間平均捕獲数は3585頭で、県内でも多い数字です。市猟友会の会員数は減少傾向で、平均年齢も年々上がってきています。捕獲技術を持つ会員がこのまま減少していくと、捕獲できる頭数が減ってしまい、有害鳥獣による被害が拡大してしまう可能性があります。そうならないように、捕獲作業従事者を育成していくことが急務となっています。捕獲隊が出動、有害鳥獣パトロールに密着。8月25日捕獲隊のパトロール活動に同行しました。カラスの捕獲、この日まず向かったのは、黒川町立ち目に設置されたカラスの捕獲檻。カラスが入っているとの連絡があり、確認と処分をするため、連絡の通り、檻には10羽ほどのカラスが。大きな銃の音が2発、山あいに響き渡りました。住宅地の近くにイノシシ、次に向かったのは市街地にも近い、住宅地のそばにある水田。最近イノシシが目撃されたとの通報があった場所です。イノシシは農作物に被害を与えるばかりでなく、住民の安全な生活も脅かします。この日はイノシシの侵入経路に見当をつけ、警戒を怠らないようにお願いして現場を後にしました。その後、捕獲隊は東山城町の山間部にある被害現場へ向かいました。電気撲殺の設置や管理の仕方が悪いため、水田にイノシシが侵入し、稲が荒らされています。頭が良く身体能力も優れているイノシシ、収穫が終わるまで油断ができません。この現場の近くの大きな箱罠が最初に設置されたであろう場所から大きくずれています。イノシシは体当たりで箱罠をずらし、中の餌を食べるということです。最後に向かったのは、二里町の山間部にある被害を受けた水田。ここでは電気撲殺がきちんと管理されていたようですが、イノシシの身体能力が上回ったようです。捕獲隊の竹重道隆隊長は、生産者の皆さんに有害鳥獣対策をしっかりやってもらいたいのはもちろんのこと、地域住民の皆さんにも我々の活動への理解と協力をお願いしたいですと話されました。今回約2時間のパトロールに同行しただけで、捕獲隊の苦労がよくわかりました。有害鳥獣対策のために私たちができること、具体的にはタヌキやアライグマなどに餌付けをしないことや、出荷できない規格外の農作物などを畑に放置したままにしないことなど、ちょっとした心がけでできることがあります。 生産者が安心して農作物を作ることができるよう、また私たちが安全に生活できるよう、一人一人が取り組んでいきましょう。有害鳥獣対策に重要な3つのポイント。1、防除対策。2、住み分け対策。3、駆除対策。農業振興課営農流通係の井出幸三さんは、農作物だけでなく、集落を守っていくという意識を持ち、地域全体で有害鳥獣対策に取り組みましょうと話されました。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。
特集2、平成30年度決算報告、伊万里市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに、特定の事業を行う特別会計、また、公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や、私有財産の決算概要をお知らせします。一般会計の状況。一般会計の決算額は、歳入総額1年間に市に入ってきたお金が275億7206万円、歳出総額1年間に市が使ったお金が272億1958万円で、差額3億5248万円は令和元年度へ繰り越しました。ただしこの差額の中には、元年度に支払う2783万円、翌年度の繰り越し財源が含まれており、これを除く実質収支は3億2465万円の黒字でした。黒字、歳入は29年度に比べて 0.4% 増加しました。この歳入は、市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は127億7384万円で、全体の約 46% を占め、29年度に比べて約 8% 増加しました。このうち市税が70億1810万円で 1.4% 増加し、その他のうち寄付金は10億217万円で約 14% の減少となっています。依存財源の総額は147億9822万円で、全体の約 54% を占め 4.9% 減少しました。このうち地方交付税などは71億7980万円で 2.3% の増加となっています。歳出は29年度に比べて 0.2% 増加しています。この歳出は、性質別に人件費などの義務的経費、普通経事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費、その他の経費に分けられます。義務的経費は122億7493万円で、全体の約 45% を占め、29年度に比べて 0.8% 減少しました。このうち人件費は37億1895万円で 1.4% の増加となっています。投資的経費は18億7800万円で、全体の約 7% を占め、約 29% 減少しました。このうち普通建設事業費は16億7152万円で、約 35% の減少となっています。消費的経費は63億7684万円で、全体の約 23% を占め、 4.3% 増加しました。このうち物件費は31億7795万円で 1.9% の減少となっています。その他の経費は特別会計などへの
繰出金など66億8981万円で全体の約 25% を占め 10.3% 増加しました。目的別歳出、最も多く支出したのは民生費の約103億円で全体の約 38% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など安定した市民生活を保障するための経費です。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などに要する経費として総務費に約55億円を支出しました。このほか借入金の元利償還金にあたる交際費に約21億円、学校教育や社会教育などの教育費に約20億円、生活環境整備などの衛生費に約18億円、道路や河川、公園整備などの土木費に約17億円を支出しました。特別会計の状況。特別会計は、決められた特定の事業を行う場合に、特定の収入をもってその事業に充てる会計で、一般会計とは区別して経理しています。市には7つの特別会計があります。国民健康保険、歳入、71億1651万円、歳出、68億5156万円、差し引き、2億6495万円の黒字、介護保険、63億5780万円、61億9409万円、1億6371万円の黒字、立花第一開発事業、2億8403万円、2億8403万円でゼロ。公共下水道事業、21億3460万円、20億6243万円、7217万円の黒字。農業集落排水事業、1億5570万円、1億4093万円、1477万円の黒字。市営駐車場、1749万円、1359万円、390万円の黒字。後期高齢者医療、14億2238万円、14億1962万円、276万円の黒字でした。企業会計の状況。企業会計は、公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計で、市には2つの企業会計があります。水道事業、収益的収入、15億362万円、支出、14億1237万円、差し引き、9125万円の黒字。資本的、5億6325万円、11億7470万円、6億1145万円の赤字。工業用水道事業、収益的、10億1662万円、11億400万円、8738万円の赤字。資本的、6億5108万円、7億8691万円、1億3583万円の赤字でした。基金残高、基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や借金の返済にあてる減債基金など11の特定目的基金があります。財政調整基金、15億3411万円、減債基金、5億61万円、介護保険基金、3億7567万円、ふるさと応援基金、8億4982万円など合わせて52億9816万円でした。私債残高、6つの各会計ごとの私債残高です。一般会計、 213億9,005万円、国民健康保険特別会計2億5,000万円、公共下水道事業特別会計94億3,202万円、農業集落排水事業特別会計9億151万円、水道事業企業会計55億6,661万円、工業用水道事業企業会計111億2,390万円、合計486億6,409万円でした。市債残高全体に対する市民1人当たりの借入金残高は889,638円、市民1人当たりの預金残高は96,857円となっています。基金については災害や不測の事態に備えて計画的に積み立てます。最近の景気の動向は緩やかな回復が続いているものの、地方においては直接的な効果を実感できない状況にあり、依然として市の財政状況は厳しい状況が続くと見込まれます。今後もより一層の行財政改革に取り組んでいくことが必要です。問い合わせ先、財政係、電話 23-2112。
みんなの広場です。8月23日、佐賀大学海洋エネルギー研究センター伊万里サテライトで海洋温度差発電についての市民講座がありました。25人が参加、佐賀大学による講話や海洋温度差発電施設の見学などを行いました。同じ日、市民会館で市老人福祉大会がありました。式典の後、鹿嶋市老人クラブ連合会会長の高松光正蔵さんが健康で長寿のためにと題して講演、その後歌や踊りを披露、また書や工芸などの展示もありました。9月4日、市食のまちづくり推進委員会が伊万里駅で通学途中の高校生に朝食代わりの伊万里産フルーツ140個を提供しました。朝ごはんを食べて元気もりもりなどと書かれたチラシを添えて手渡しました。9月6日、京成中学校でイングリッシュデーがありました。英語を実際に使うことで学習への意欲や外国への興味関心を高めようと、3年生117人が県教育委員会から派遣された外国語指導助手4人が参加、英語を使って伊万里を紹介したりゲームをしたりしました。9月7日から9日まで、児童生徒が夏休みや技術家庭科の時間に創作した作品を展示する夏季創作作品展が市民センターでありました。9月8日、伊万里消防署で普通救命講習会がありました。人命に関わる緊急時に迅速に対処できるようになってもらおうと一般市民を対象に行われ、16人が参加しました。ほがらかページです。8月23日から26日まで、山城町久原の黒田城弥生城でチャレンジキャンプがありました。参加した9人の児童は木材を使っての火起こしや竹を利用した食器作りなど数多くのことに挑戦し、一つ一つ成し遂げていきました。9月3日、市内の最高齢者二里町の佐藤朝代さん107歳を市長が訪問し、長寿を祝って記念品を贈りました。健康状態も良好、若い頃からとても聡明で、毛糸屋をされカーディガンなどの注文を受けて編まれていました。長生きの秘訣は何事も好奇心を持つことと、幸せいっぱいの表情で述べられました。広げようワークライフバランス、今月は大川内町の製造業有限会社ハタマン桃園です。従業員数男性8人女性10人の18名、会社の取り組み、 有給休暇、育児休業の取得を促進し、子育て中の社員が仕事と家庭生活を両立できるよう支援しています。労働環境の改善を図り、社員の伝統工芸の技術向上を目指しています。技術向上のために、新たな開発や技術移転を行うことで、社員のスキルアップを目指しています。畑石真嗣、代表取締役社長から一言。一人一人の技術と技能が発揮されるためには、心も体も健康であることが大切です。それぞれが置かれている育児や介護の状況に合った有給休暇の取得を促進しています。社員の声。仕事と子育ての両立は大変ですが、職場の理解と協力もあり、安心して仕事ができます。とても感謝しています。40代女性。アットホームな雰囲気の会社です。毎日楽しく仕事をしています。職場の環境も良く、仕事にやりがいを感じられます。30代女性。問い合わせ先、企画制作課男女共同推進係、電話 23-2115。我が家のアルバム、二里町西八屋絡みの前田誠さん、陽子さんの次男、春馬くん、3歳9ヶ月。僕はブロックで遊ぶのが大好き。好きな食べ物はラーメンや餃子、ハンバーグなんだ。最近夢中になっているのは、一人をすることとママの料理のお手伝いをすることだよ。ママから一言。お調子者で、いつもみんなを笑わせてくれる、春馬。これからもたくさん笑って、元気に大きく育ってください。みんな春馬のことが大好きです。伊万里のヤングウォーカー、脇田の吉牟田明さん35歳。仕事は山城町の中国木材株式会社伊万里事業所で人事、総務、障害などしています。心がけていることは、社内外の様々な問い合わせに誠実に対応することです。目標は新しい知識を学ぶことです。趣味。史跡巡りと飲み歩き。特技はカラオケ。市民へ一言。中国木材の社名は中国地方の広島県に本社があることが由来です。当社が伊万里へ進出して17年目となりました。今後もよろしくお願いします。四季の歌。裾を少し濡らして帰る萩の露。裾少し濡らして帰る萩の露。つくし俳句会、池田田鶴子さん。沈黙は金、雄弁は銀とは真逆なり。声なき声は無力の声ぞ。沈黙は金、雄弁は銀とは真逆なり。声なき声は無力の声ぞ。伊万里白露短歌会、中西信之さんの短歌です。スポーツです。8月3日から6日まで熊本県立総合体育館で全国高等学校剣道大会が開催されました。男子個人の部で出場した慶徳高校剣道部の2人が上位の成績を収め、9月6日市長に喜びの報告をしました。大会成績、準優勝小川幸也君、5位江口圭君。第73回市同人クラブ連合会ゲートボール大会が9月5日国見台球技場でありました。10月の市民スポーツ、5日土曜と6日日曜、議長期争奪中学生野球大会が8時半から国見台野球場で、6日日曜、伊万里スポーツデー、アジャタ大会と ペタング大会が8時半から国見台体育館と球技場で、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルが9時から聖霊中学校グラウンドで、10日木曜ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、13日日曜伊万里4地区テニス大会が9時半から国見台定休場で、市近郊ジュニアバドミントン交流大会が9時から国見台体育館で、19日土曜市小学校陸上運動大会が8時20分から国見台陸上競技場で、19日土曜と20日日曜県民スポーツ大会が鳥栖市と神崎市ほかで、そして26日土曜と27日日曜市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場であります。
教育と文化です。人間らしい働き方を求めて。最近ディーセントワークという言葉を耳にする機会が増えた気がします。日本語では働きがいのある人間らしい仕事と訳されますが、我が国は長時間労働、ハラスメント、非正規職の増加などディーセントワーク後進国とも言われています。これは労働条件を悪化させてでも利益を出すという考え方が払拭されていないことや、長時間労働や転勤が当然とされている男性中心の働き方を前提とした労働慣行にあると考えられます。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財伊万里の城館跡シリーズその14、伊万里城跡。伊万里町城山にかつてあった山城跡で、現在は城山公園となっています。伊万里湾から近かったためか浜城とも呼ばれていました。昭和33年に公園造成工事が実施され、かつての城としての名残は見られませんが、文献上に参見される城であり、伊万里地区の中でも重要な城だったと考えられます。明確に伊万里城の名が初めて登場するのは1490年、延徳2年に正二正助が実相院に宛てた書状においてです。その後は1576年から翌年にかけて、竜蔵寺高信の配下である鍋島信房が伊万里城を攻略した後、城を修築し、竜蔵寺長信が城番を務めて伊万里地方より西の抑えとしていたことが宅家文書ほかから伺えます。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 令和元年度4月実施全国学力学習状況調査の結果、調査結果については市内の各小中学校で分析し、課題を明らかにして具体的な対応を考え、授業改善や家庭学習をはじめとする基本的な生活習慣の定着につなげます。詳しいことは学校教育係、電話 23-3185 へお尋ねください。
インフォメーション。幼児インフルエンザ予防接種の2回目に2000円を助成します。接種期間は今月中旬から12月31日まで。助成の対象者、申請方法など詳しいことは子育て支援係、電話 23-2310 へお尋ねください。伊万里秋祭り2019が26日土曜と27日日曜、市街地特設ステージほかで開催されます。1日目の26日は10時半からオープニングセレモニーが始まり、4時15分令和元年記念舞台パフォーマンス、2日目の27日は10時半モーモーちゃん体操に始まり、11時40分カラオケトンテントン、
5時40分、市政龍神太鼓、6時10分、伊万里太鼓、7時半から打ち上げ花火が予定されています。その他の催しとして、伊万里牛食い道楽が両日11時から7時まで中央駐車場で、縁起橋めぐりガラポン抽選会が27日12時半から4時まで中心市街地で行われます。伊万里神社御神交際伊万里トンテントンは27日夕方3時半から神事模擬合戦市街地特設ステージで、6時半みそぎ神事川落とし合戦は川落とし合戦会場で行われます。問い合わせ先、観光戦略課、電話 20-9031。 浄化槽を使用中の皆さんへ、浄化槽は下水道と同じように生活排水をきれいな水にしてくれます。しかし使い方を誤ると水質の汚濁など生活環境を悪化させる原因にもなります。正しい使用方法を心がけ、適正な維持管理を行いましょう。これから住宅に浄化槽を設置される皆さんへ、公共下水道及び農業集落排水の処理区分外に浄化槽を設置しようとする人に補助を行っています。補助申請は先着順です。なお予算には限りがありますので、事前に受付状況などを上下水道部管理課、電話 23-2395 に確認してください。高齢者に関する調査、令和元年度から3カ年の第8期介護保険事業支援計画の策定にあたり、地域における高齢者の課題など的確に把握するため、介護保険法に基づき10月1日を基準日として調査を実施します。対象は無作為に抽出した65歳以上の人。問い合わせ先、長寿社会課介護給付係、電話 23-2154。 10月は土地月間です。一定規模以上の土地の売買などを行った場合、契約日を含めて2週間以内に土地の所在する市・町を経由して県知事へ届け出なければなりません。手続きの方法などの詳しいことについては、企画政策課企画1係、電話 23-2124 へ問い合わせてください。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度。より多くの市民の意見を参考にするため、パブリックコメントを実施します。皆さんの意見をお寄せください。お願いする資料。1、伊万里市民センターの設置及び管理に関する条例改正案。2、伊万里市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例案。3、伊万里市コミュニティセンター設置条例案。募集期間はそれぞれ違いますので注意してください。また公表場所、提出方法など詳しいことは、企画政策課企画1係、電話 23-2124 へお尋ねください。市のビジネス支援オフィス万里ビルの見学会を開催します。20日日曜9時半から4時半まで。問い合わせ先、企業誘致商工振興課、電話 23-2184。 秋の市民大清掃を行います。11月3日から12日までを伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間と定めています。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 安全 安心の一翼を担う事業所として9月13日伊万里有田消防本部は2つの事業所を新たに救急有料事業所に認定しました。今回認定された事業所は立花町の株式会社ニコニコ保育所と有田町の社会福祉法人上限福祉会平安子ども園です。令和2年成人式は来年1月12日2次開式で、場所は市民センターです。問い合わせ先、障害学習係、電話 23-3186。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市議会議員の資産公開、市政治倫理条例に基づき4月改選後の市議会議員の資産等報告書が提出されましたので公開します。閲覧開始は7日から。閲覧場所は議会事務局、問い合わせ先議会事務局庶務係、電話 23-2594。 佐賀県立盲学校、学校公開、児童生徒の見えない見えにくいに応じた授業の様子を公開します。日時は27日日曜、場所は佐賀市の佐賀県立盲学校です。問い合わせ先佐賀県立盲学校、電話 0952-23-4672。 歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー in 嬉野が11月17日日曜あります。集合場所は嬉野市中央体育館、申し込み期限は11月5日。詳しいことは佐賀大学医学部糖尿病ウォークラリー事務局、電話 0952-34-2546 へお尋ねください。10月4日から佐賀県地域別最低賃金が改定され、時間額790円28円アップとなります。問い合わせ先佐賀労働局、電話 0952-32-7179。 佐賀県労働委員会では解雇や賃金未払いなど労使間のトラブルについての相談を無料で受け付けています。期間は5日から11日まで。詳しいことは佐賀県労働委員会事務局、電話 0952-25-7242 にお尋ねください。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか。10月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が23日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。子供を見てくれる人がいなくて困っていませんか。市子育てファミリーサポートセンターでは保育園や留守家庭児童クラブなどへの子供のお迎えやその後の預かりを希望する人を募集しています。気軽に相談してください。申し込み先子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 無料法律相談会が佐賀市の佐賀県労働会館であります。日時など詳しいことは佐賀県労働者福祉協議会ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536 へお尋ねください。働きたいシニアのための合同企業説明会が7日月曜、武雄市文化会館であります。問い合わせ先、佐賀電産センター、電話 0952-34-1535。 国の助成を受けられる中小企業退職金共済、中退協は国の制度です。問い合わせ先、勤労者退職金共済機構、電話 03-6907-1234。 ハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニが全国で同時に発売されます。発売期間は18日まで。問い合わせ先佐賀県市町村振興協会、電話 0952-25-1913。 伊万里市文化祭が11月3日祝日10時から市民センターであります。 入場料は300円。その他展示発表もありますので、詳しいことは市文化連盟橋口さん、電話 23-0933 へお尋ねください。伊万里特別支援学校発展祭が13日日曜9時半からあります。問い合わせ先、伊万里特別支援学校、電話 23-8554。 介護に関する入門的研修が武雄市文化会館であります。申し込み期限は31日。問い合わせ先、佐賀県社会福祉士会、電話 0952-36-5833。 松浦火力発電所開放イベントが11月3日祝日あります。問い合わせ先、松浦火力発電所企画管理グループ、電話 0956-72-1201。 童謡唱歌を楽しく歌う会が5日土曜1時半から伊万里公民館であります。問い合わせ先、コール伊万里千原さん、電話 23-7510。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冷蔵庫の中の整理を、とりあえず保存している食品や常温保存ができる食品を定期的に整理することで省エネにつながります。今すぐ冷蔵庫の中を確認してみましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 続いて募集です。カルチャー体験講座1、初心者でもできるハーバリウム教室、2、三味線を弾こう、3、知って得する肩こり腰痛解消ストレッチ教室。それぞれ詳しいことは市民センター電話 22-3911 へお尋ねください。初めてのスマホ体験講座が11月25日から27日まで立花町の伊万里ケーブルテレビジョンであります。テキスト代が1000円必要です。募集期間10日から11月20日まで。問い合わせ先、シニアネット佐賀事務局勝木さん、電話 090-4357-0913。 第2回中国を知る市民公開講座受講者を募集します。第1回5日土曜、異なる視点から見る香港デモ。2回12日土曜、米中貿易摩擦の原理。3回19日土曜、日韓問題について。場所は伊万里町中一番館です。問い合わせ先、まちづくり課国際交流室、電話 22-7046。 職業訓練受講生を募集します。募集期限30日。問い合わせ先、ポリテックセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 ハロートレーニング12月入所生を募集します。問い合わせ先、ポリテックセンター佐世保、電話 0956-58-3118。 12月開始分、来年1月から3月開始分の委託訓練生を募集します。問い合わせ先、佐賀県産業技術学院就職支援課、電話 0952-74-4330。 婚活イベント、お散歩婚活、伊万里牛弁当とスイーツ。日時は11月17日日曜。参加料2500円。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。市民ゴルフ大会参加者を募集します。日時は11月27日水曜。参加料2000円、別途プレー代が必要です。募集期限11月16日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 インスタグラムで伊万里の写真を募集します。広報伊万里で紹介します。問い合わせ先、情報広報課広報係、電話 23-4313。 こんにちは、図書館です。労働社会保険無料相談会が要会議室で19日土曜10時から。 子ども上映会が上り窯のお部屋で20日日曜2時半からあります。休館日7日まで特別整理休館、14日21日28日の各月曜、22日祝日。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保健だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査、31日木曜、1歳6ヶ月時健康審査、11月7日木曜、3歳8ヶ月時健康審査、10日木曜。受付時間は1時から1時半。場所は市民センターです。妊産婦乳幼児相談21日月曜、妊婦ワクワククラブ18日金曜、市民健康相談8日火曜、ストレスケア相談8日火曜。場所はいずれも市民センターです。インフルエンザ接種当日65歳以上の人は1400円です。期限は12月31日。問い合わせ先、健康づくり課、電話 22-3916。糖尿病市民公開講座が19日土曜1時から伊万里公民館であります。問い合わせ先、伊万里有田地区医師会、電話 23-3270。10月の行事、市民センターリトルコンサートが13日日曜1時から、ピアノおさらい会14日祝日2時半から、シローレンカラオケ交流会16日水曜10時からそれぞれ開かれます。困ったら一人で悩まず行政相談、7日から13日は行政相談週間です。登記や道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で役所の仕事についての苦情や意見などはありませんか。市では総務大臣が委嘱した行政相談委員による相談を実施しています。行政相談委員は行政の仕組み、手続きなどに関する相談を受け、助言や関係行政機関への通知などを行います。相談は無料で、秘密は厳守します。気軽に相談してください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
中国大連市公務研修生陳A さんリポート、その5。大連で伊万里を PR してきました。皆さん、中国国際貿易促進委員会大連市分会をご存知ですか。大連市政府の機関で私が所属しているところです。日本の貿易振興機構、ジェトロと役割が似ていますが、大連市政府、経済貿易会や企業、団体との架け橋として、また、開放型経済の発展を促進し、対外的な仕事全般に対応するための重要な力として、対外開放水準の深化と行動化の推進に力を入れています。私が大連にいた時の仕事は主に通訳ですが、他に国際連絡部の業務も担当し、日本商品に特化した商品展覧会の開催や多数の訪中団の展望などもしていました。9月に開催された第11回大連日本商品展覧会は、大連市、人民政府、遼寧省、商務省などが主催する展示販売や商談、消費者体験、最新の報告を一体化させた注目を集める展覧会で、私も伊万里を PR するため参加しました。展示面積が 1.5 万平方メートルを超え、日本の29都道府県から商工団体、中国、国内の代理商など350社余りが出展しました。今にも今年出展するようになり、大連の姉妹都市の舞鶴市と北九州市、佐賀県からは講覧車も出展されました。私は今にから実践した国際交流ポスターや観光 DVD、パンフレットなどブースに設置しました。魅力が盛りだくさん、薬用のとフルーツの里今里との看板で人気を集めていました。伊万里の知名度が上がり、 多くの人が伊万里を観光したり、伊万里の特産品を輸入したりすることにつながればと思い、頑張って PR をしました。また、展覧会期間中には、中日貿易投資協力報告2019も発表されました。伊万里に持ち帰り、市役所や市民図書館に置く予定なので、ぜひご覧ください。
第15回夏休みピノッキオ木工芸作品コンクールが8月27日市役所でありました。応募点数は49作品、自由な発想の力作が揃いました。テーマ部門私の家の最優秀賞は大坪小学校2年早川小春さん、フリー部門の最優秀賞は東山城小学校3年松本大成さん。9月1日現在の人の動き、男 26,453 人、女 28,248 人、合わせて 54,701 人、前月より9人減っています。世帯数は 23,459 世帯で17世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。
金木犀の優しく甘い香りが漂ってきます。夏と秋が綱引きしながら季節が巡っていくのですね。高く晴れ上がった青空の下で手足を大きく伸ばして秋の楽しさを味わいたいものです。では皆様、来月号までごきげんよう。